Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年10月7日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方。
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで、カミソリ負け弁護士軍団が、
はい。はい、
シーズン7も。
おー、はい、すごいですね。
このカミソリ負け分、カミソリ負け弁護士軍団で、スタートということで、記念すべき、
はい。
はい、第7期。
ありがたいですね。嬉しいです。
はい。まあ、今期は君たちで行くぞという意思表示ですよ。
あ、そういう意味ですか。
はいはい。
開幕投手。
開幕投手みたいなもんですよ。はい。大丈夫ですか？
はい。
まあ、とはいえね、先週は世界チャンピオンが、
はい。
ね、このハマグリ顧問の辺に、亀田智樹選手が来てくださったんですけど、
はい。
まあ、今週は、もう、世界チャンピオンでも何でもなく。
そうですね、落差がちょっと激しくて申し訳ないんですけれども。
まあ、私の同期のお友達と、いうことになるわけですけれども、で、先週、まあ、亀田智樹さんと、
はい、
姫木さんと、
はい、
ね、お二人お越しいただいたんですが、で、放送が、水曜日ですよね。はい、この番組もずっと、この3年、はい、だからセカンドシーズンだけですかね、木曜日にやってた。木曜日やってたよね、多分30分時代は。
あ、
うん。で、それがずっとね、水曜日の、この7時半から9時でやってるかと思うんですけれども、
はい、
で、先週放送があって、
はい、
で、木曜日ですよ。で、まあ、仕事の合間に、娘の保育園、
はい、
うん、お迎えに行きまして、で、そのまま家に戻ることもあれば、また仕事に戻ることもあるんですけれども、うん、で、行った時に、その、まあ、今、娘のクラスを担当している保育士の先生から、
はい
はい、あ、隅田さん、ラジオ聞きましたと
、はい、
言われて、
はい、
で、言われないんですよ、ほんまに。
うん、
もう保育園も2年半、行かせてるんですけど、
はい、
京都市内ですよ。
はい、
一回もリアクションが、まあ、寂しい話ね。
何の
、うん、テレビはたまーに見ましたよとかあったりするんですけど、
はいはい、
ラジオ聞きましたよって初めてで、おーっと思って、うん
はい、
昨日は、そかそか、ちょっと前に収録はしてたんで、あ、亀田智樹さんと姫木さんの亀田兄弟の回ですよねって言ったら、
うん、
え？亀田兄弟？とかっていう反応やって、
はい、
で、聞いていた、どうも、
はい、
亀田智樹選手が出てた、
はい、
まあ、後半部分といいますか、
はいはいはいはい、
その部分じゃなかったみたいですよ。なんか、最初聞いてて分からんかったらしくて、で、あ、あ、これふきこちゃんのパパやと、思ったみたいで、でも、亀田選手の部分は聞いてなかったと。
あれ？
あれって、あ、じゃあ桜ニュースかな、うん、と思ったら、
はい、
一人で喋ってはりましたと。ってなったら、うん、オープニングの部分ですよ。
はいはい、そうですね。
何喋ってたかなと思ったら、
はい、
僕ね、瀬戸大也選手の弁護をしてたんですよ。
はい、してはりましたね。
してましたよね、
はい。
で、何の弁護をしてたかというと、
はい、
あの人は、
うん、
まあそういう昼間ね、ジョージがあって、
はい、
その後に、
うん、
子供のお子さんのお迎えに行って、
はいはい、
で、そのことがより、あの人の不貞を悪く評価する、不利な情状として評価されるのはいかがなものかと、
うん
うん、その迎えに行ったということが一つ加わることによって、うん
はい
うん、より悪くなって、それはちょっとおかしいんだろうかと、うんうね、むしろその部分は、
うん
はい、いい情状じゃなかろうか。
ちょっと緩和させるような、
ね。緩和させる情状じゃないですか、うん、みたいな話を僕、熱く語ってたような気がして。
そ, う、ね
はい、
そうですね。
それを言った次の日に僕、迎えに行ってるわけですよ。これ、どう思われてんねやと。うんうんうん、もう、瀬戸大也の弁護せん方がええわ。うん、もう。
で、その後聞いてないんですね。
その後聞いてないから、
うん、
だからもう僕は、
うん、
ただ単に、ほんで、その、この3年間ずっと聞いてはったら、
う
ん、あ、はい、そういう番組なんやと。
そう
や。スキャンダル起こした人を弁護する理屈を考える番組なんやと。
ちょっと砕けたね。
うん、うん、思ってくれるかもしれないけど、うん、初めて聞いて、
はい、
熱心に、
うん、
迎えに行くことは別に悪くないし、うん むしろもしかしたらその時賢者モードになって、
うん
うん、言ってはったんじゃなかろうかみたいなことをね、うん、心情、うんはい、なんか心情おもんぱかって喋ってましたけど、
はい、
それを次の日迎えに行った時に、うん、言われた時に、うわ
あ、この人もその後に迎えに来てはんのかなと思われたんだな。
そうそうそう。だから、変にね、いや、ああいう番組なんですよ、みたいな。そういう、問題を起こした人を擁護できないものかという番組で、みたいな、なんか、
うんうんう
ん、そんなこと気にしてませんよ、みたいな感じだったんですけど、
うんうん
なんか、その、切り取りっていうのはおかしいですけど、うん、確かに私言うてましたからね。
うん。
うん、これは。
ちょっとね、微妙なタイミングですね。
タイミングが、ちょうど迎えに行った話をしてた時やから。
うん。
うん、でも、あれ、ね、変にでもその言い訳をするのもね。そ
う
そ
うおかしいしね。
うん。
まあでもあれですね、せっかく聞いていただいたのにね、その、カミソリ負けが効いてない時で、ちょっと聞き手にね、誰もいない時で、なんとか僕らとしては寂しいですね。
うん、そうでしょ、あんま君らがいてくれたら、ちょっと緩和してくれるというか、
うん、そうなんです
よ。私もね、ほんで聞いてみたら、やっぱ一人で喋ったら間抜けなんですよ。一、はい、人で言ったら、ほんまに思ってる人みたいになるんですよ。うんうん、そう思ってる人っていう。
そういう青年の主張みたいになるよね。
そうそう心から思って、これ聞いてくださいみたいなね。
語りかけてる感じ
が、ね。語りかけで、
ね、うん。
その、うん、たとえ不定したとしても、その後子供迎えに行ったことはいいことですみたいなことを、どうしても言いたくて言うてみたいになっちゃうんですよ。うん、
弁解っぽく
ね。弁解っぽくね。でももういいですからみたいな感じで、いや、うん、あれそういう番組でね、とかで、もういいですからみたいな、もうこれ以上言うとね、物言えば唇寒しみたいなことにね、
いや、そうですね。先週僕聞かせていただきましたけども、はいはい、最初の一人喋りのところは、僕でなくてもいいですけど、やっぱ誰か聞き手がおった方がええなと思って聞いてたんですよ。
そうでしょ、やっぱ一方通行になると、
うん、
その、なんか、そうそう、ちゃうやろとか、なんでやねんみたいなのがないと ね、そらあかんがなっていうのが、うん、自分で言うのも、なんか変な感じですから。う
んね、それでスイッチ切らはったんですかね。
多分そういうスイッチ切ると思うんですよ。
聞いてられ
ない。その後の、その後言及しなかったから、先生は。
離脱したんでしょ、
ね、多分離脱したんでしょ、う
ん。こんなことばっかり言
う
てはんね
や。こんなことばっかり言うてはんねや。そんなことを言うて次の日に迎えに来てはんねや、みたいなね。
明日どんな顔して来はんね
や。いやー、ね。うん君らがいてくれたら、ね、だから必要なんですよ、やっぱ、ハマグリボーイズは。
そうですよ。ただ、うん、またあれですけど、うん、その後の亀田選手のは、聞いてて非常に良かったですよ。もう僕ら、太鼓持ちみたいなこと言うわけじゃないですけども。
え、太鼓持ちだよ。
いやいやいやいやいや、遠い苦論までお父様の古い本を買って読んで、そうそうインタビューしてはってですね。はいはい、で、亀田選手の良さ、姫木さんの良さがすごく引き出されてて、
うん、
僕、一回、いろんな YouTube を僕も見ましたね。
あ、亀田選手。
はいはいはいはい。はいはいはい。うん。で、あれですよね、その、亀田智樹選手。
はい。
もうスペイン語を喋りまくって、ペラペラで。
だから。15からね、行ってはるから。
その、試合後か前かのインタビューとかで、その、スペイン語でインタビューされて、スペイン語で答えて、英語で通訳されてるみたいな、わけのわからない映像があって、すごいですよね、と思って。もう、僕の中ではだから、ボクシング界の中田秀、だと思ってますから。
いやいや、そんな
に、ね、
いや、本当にすごかったですわ。
うん、いやそうなのよ。だから、もっと、その、トモキ選手は、デビューが海外やから、その部分で、正当に評価されてらっしゃらない部分があると思うんで。
うんうん、
で、収録後に、まあ、お食事一緒に行ったんですけど、うんうん、その時も、いっぱいもお酒飲まへんし、やっぱりね。
はいはい
はい。うん。ボクサーって。
うん、そうなんや。
やっぱその意志の強さっていうのは試合前じゃなかったボクサーどうなのかな、うん、のも人もねキッズリターン見ました、たけしさんの映画、
はいはいはい、
あれでもろもろ岡が言うじゃないですか、ちょっと悪い先輩ボクサーがこう夢も諦めた、はい、飲んじゃえよ、うん、飲んだらいいんだよボクシングなんてボクサーなんて強ければいいんだよ、
はいはい、
飲んじゃえよ、
はいはい、
いうそういういね誘惑とかもあると思うんですけど、うん、一切お酒も飲まないし、
節制してすごいですね。
うん、でも僕らなんかあったらお酒飲んでふわーってなろうと
そうそうそう
したりするじゃないですか。
ついつい
ね、はい。ねえ、いや僕本当にね、割とそのお父様の悪いイメージを引きずってたところがあって、ちょっとガラッとイメージが変わりましたね、うん。
だから今もしかして見てる事象でも批判的に見てることも実は後から ね、うん、歴史が評価したら全然違ったっていうことも当然あるんで、ってことを考えると、はい、やはりまた2週連続僕は瀬戸大也さんを擁護したいなと。
まだ行きますか。
先生にどう思われてもいいですわ。
うん、今聞いてんちゃいますか。
もう今週は瀬戸大也選手を擁護せえへんやろ、弁護せえへんやろと思って聞いてて、うん、またしとるわ。またしとるわと思われても僕は構わない。
はい、
ちょっと、はい、まあ、やったことが、そういう、まあ、不貞っていうのは、
うん
うん、民法上ね、違法と評価されて、うん、
はい、
配偶者との関係で損害賠償責任を負わないといけないことかもしれないけれども、うんうん、やったことが悪いことやったとしてもやっぱりそれに見合う批判、
う
ん、
そう
バッシング、うん、責任にとどまらないとおかしいなと思うんですけど、
はい、まあ、家庭内のことだからね、うん、結局ね、
ほんでね、アナですか、
はい、
アナの、まあ、スポンサー契約が解除されたとか、それも、まあ、それはしゃあないと思うんですよ。
まあまあ、イメージ。
企業は、それはイメージやから、うんうんうん、それはもう、致し方ないとして、はい、とはいえ、そのなんか、今言われている、
うん、
あ、で、何でしたっけ、代表の、
うん、
お代表の何かを辞退したのか、首相を辞退したのか。
ね、ああ、なんかそれは
あ。あ、そうか、五輪の競泳日本代表首相を、
はい。
辞退して、
うん、申し入れたんですかね。
申し入れたのか、だからそれは辞退するのかなってなった時、この、うん、今ね、
うん、
一部言われてるのがその代表内定してんのも辞退せえみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうっていう意見もありますよ、
ね、意見もあって、うん、そこまでね、
うん
うん、
ね、それひどい話ですわね。なんでそこまでしないといけないの
と思いますわね。イメージあんまり関係ないですもんね、そこはもう、
うん、
オリンピックってアマチュアスポーツ、
ね、本来ね、うん、ほんで、ね、うん、調べてみたら、
うん、
この公益財団法人日本水泳連盟で、
うん、
競技者資格規則っていうのがあって、
はい、
その第2条にスポーツマンシップという規定がございまして、
はい、
で、なんて書いてあるかというと、うん、スポーツとして水泳を愛し、
はい、
フェアプレーの精神とマナーを尊び、
はい、
水泳スポーツの向上と発展に自ら貢献しようとする意思を持つこと、
うん、はい、
で2項が善良な市民、健全な社会人としての品性を保ち、
はい、
市民社会における水泳スポーツの地位の向上に寄与すること、
はいはい、
うん、みたいなことが定められてて、
はい、
これを書くんじゃなかろうかみたいなことをね言われてるそうなんですけど、
書いてないでしょそこはね、
うん、です。まあそこまではね、それには当たらないというか、
うん、
ね、我々弁護士もそういうような同様の規定が品位を欠くというのが懲戒基準になってますけれども、懲戒の根拠になりますけれども、まあおそらくそのまだ、不貞行為をしたというだけのことで懲戒になったっていう方はいらっしゃる。
いや、ないでしょ
う。ね、だけではね、なんかちょっといろいろ混じってというのは、
うん、だからその依頼者とそういう関係になってとかいうのはたまにね、
はい、
あるみたいですけど、
はい、
うん、なんかちょっと、そのやったこととの、ね、罪と罰の均衡を死してるんじゃなかろうかなと。
ね、その弁護士に求められる品位と、うん、水泳選手に求められる品位をきっと比べた場合には、
うん、
やっぱり弁護士に求められる品位の方がきっと高いんだろうと思うんで、
まあ、厳しめかなというイメージ
があります。まあまあまあ、そこはね、どっちがどうというのは分かんないですけど、うん、それ両方、それで何かしらのペナルティを競技者として受けるのはおかしいと思うんですよね、
うん、
そう、スポンサー契約との関係でっていうのは、もうそれはそうでしょうと思うんですけど、うん、はい、なんかそっちに、なんかそのスポンサーとの関係とかに、あまりにもスポーツが引っ張られすぎちゃうかなって思うんですよね。
うんうん、
だからその、水泳自体をまあ応援してる企業とかもあるんかもしれないですけど、
はい、
でもそうなってきたら、じゃあスポーツってなんやねんっていう。そうそう、
まあ、何のためにその代表選手を派遣というかね、出てもらうのかっていう目的のとこですよね。
うん、だから、多少人間としてデタラメでも、
うん、
ねえ、アスリートとして秀でた人の活躍を見たいなと思うんですけど、うん、だから今アスリートという言葉が含む意味が、うん、
その、
広がってる、うん、なんか人格のね、
そう、なんかね、それでひどい記事があって、
はいはい、
その ただ泳ぐのが早いだけの不倫男みたいなこと書かれてて。
それは、長谷川君の意見ではなくて。
違う。泳ぐの早いからすごいわけでしょ。
いや、そうです、うん。そこなんですよ。
そこなんですよ。一番それがすごいのに。
うん、いや、だから何がすごいって、うん、僕らね、うん、私も長谷川君も大谷君も真面目に生きてきましたよ。真面目に40年生きてきたのに、うん、ね、早く泳げるどころか、
そうそうそう、
金槌でね、泳ぐときに体のほとんどが息継ぎのとき出てしまう、そうそう、ケンタウロスみたいな。
何回も言いますけど。
ケンタウロスの上半身みたいなぐらい、息継ぎんで体が出てしまうんですよ。真面目に生きてきたのに。うん、
泳ぐことすらできない。
真面目に生きてきたのにね。この人は、そんだけ、ね、ふざけてるのに、うん、まあ、もう、でたらめやったかもしれないですけど、うん、やのに、早く泳げるって、そっちの方がすごくないですか、
う
ん、
そうそう。
世界一早いんですよ、それ。
世界一早いんでしょ。でね、ひどい記事といえば、もう一個あってね、うん、これは9月25日付のトースポの記事なんですけど、
はい、
まあ、見出しが、不倫大ダメージの瀬戸大也、目撃されていた日本代表シャツ姿でのありえない行動というのがございまして、で、この中にね、実際に不倫が始まった時期は定かではないが、一部のアスリートの間では、かねて瀬戸の妙な動きが目撃されていたという、ある競技の元日本代表選手は本誌でこう明かした。何回か公園で瀬戸選手を見かけましたが、公園のトイレの前で明らかにそわそわしていた。まるで誰かを待っているような。今思えば不倫相手だったのかもしれないと。僕はね、この元日本代表選手に怒りたいですよ。こいつに。
はい。
こいつの方が、こいつの方が、フェアプレー精神とマナーをね、マナーにかける男ですよ。はっきり言って。うん、公園でそわそわしてただけでしょ。もしかしたら、公園の、ね、トイレの前で、ほんだトイレの前でっていうのを付け加えてるのが、あたかも、渡部さんのね。
そうですよね。
まず。
不定を前奏させるような。
前提事実
で。別に、瀬戸選手は別にトイレと、絡んで不貞行為をしてたわけではないですよね。
そう。
ほんで、なぜ瀬戸だと分かったのか、はあ。金メダル候補が公園で人を待つなら当然変装していると思いきや、日本代表のシャツを着ていた。胸にジャパンってあるやつを。しかも、ガタイもいいので、マスクをしていても瀬戸選手だと分かったと。前出のアスリートは苦笑い。続けて、アスリートは応援される存在でないといけないとピシャリ。いや、僕はね、この日本代表選手に言いたい。あなたこそ応援される存在でいないといけないわけでしょ、うんうん、何トースポに垂れ込んでるんやと。ほんで、ほんまに実在するかどうか分かんないですよ、正直。このアスリートが。こんなこと言う人いる？
ね、基本だし、トイレの前で日本代表のシャツでそわそわしてたら、うん、うんこ待ちの可能性が高いと思うんですよ、僕は。
いや、私もね、可能性としてはその蓋然性が高いと思いますよ。ね、そんな、そこまでしないでしょ、うろちょろ、仮にその、不倫相手と公園で、まあ、日本代表シャツを着て、うろちょろしないでしょ。
かなりのっぴきならない状況
だったと思うんですよ。のっぴきならない状況か。ちょっとお腹がね、あるいは、うん、お腹がそうやったんかもしれないし、うんうんし、うんうん、場合によっては、家族の方と待ち合わせしてたのかもしれないし、うんうん、少なくともこの人が、うん、この某日本代表選手が言ってる、ね、推理はおかしいと思いますよ、うんうんうん、はっきり言って、まあ、
反対尋問にさらさないといけないケースなんですね。ね
いけないいけない、これちゃんと、うんうんうん、呼び出して、
伝
聞の可能性があるんで、あなたが見た、そわそわしたって。ね、これいつのことなのな、
うん
うん、だから別にこのコロナ禍とかじゃない話ですよ、多分、うんうん、時期は定かではないがみたいな、
そうそう、今思えばみたいなでしょ、
今思えばみたいな、
そう思いますかね。
、うん、これほんまになんでトースポの記事になってんのっていう、わざわざなんか連絡したんですかね、うん、今思えば私某スポーツの日本代表選手なんですがっていう、
これはトースポやと。どこよりもトースポに言われた。
なんかこうあることないことね、うん、言われるわけですけど、うん、なんかまあそのね、スポーツ選手ですから、うん、うん、で野球選手でもね、今シーズンいらっしゃったじゃないですか、はい、そういう文春かな、新潮かな、うん、で、うん、そういうのが露呈されたピッチャーいっぱいありましたけど、うん、普通に投げてるじゃないですか、
うん、
うん、ほんでね、お立ち台でそのこと謝ったりされてましたけど、うん、
はい、
うん。で、まあ、その同じ球団の元監督もなんか、昔 LINE かメールのね、不倫のやり取りが出たことあったじゃないですか。
うん、
え、それ
知らない、
わからない、
なんとかちゃん中みたいなこと書いてた、何代か前の監督ですよ、うん、
はいはい、
うん、とか出てたりしてたんで、うん、そこまでその、ね、オリンピックに何を求めてるんやっていう話 で、ね、そんな清廉潔白な、
うん、
だからアマチュアスポーツの人に対する方がその辺厳しくないですか、結構 見方っていうのが、その
世間の見方、うん、だからそうそうそう、オリンピアはオリンピック選手は、
うん、なんかもうそのオリンピックに至るまでの日々がすべてもうなんか、うん、ね、自己を律してみたいな、
そういうでストーリーをやっぱり作りたいんですよ。
そうなんです、
うんうん、
でもみんないろいろあるでしょうしね。
いや、そらいろいろありますよ。
やっぱり家庭内のいろんないざこざとかね、そういうのもあるだろうし、
うんうん、ってなったらね、これからもう余計ほんま才能ある選手がどんどんこういうことで追い落とされていって、うん、
はい、
ねえ、うん、またあるかもしれないですよ、オリンピックが1年、ね、うん、伸びて、
ね、
その間にまたそういう有力選手が、うん、このパターン出たら、あ、結構これ話題性あるんやみたいな風に思って、週刊誌とかもそういう、ね、うん、アスリートでも、うん、まあ、ある程度ネームバリューある人はニュースになるんやっていうことになっちゃうとね、
だから余計自分をこう追い込んでいかなあかん形になるしね、
うん、
精神的に、うん、
だからその選手としての試合出場とかその辺が断たれるっていうことになったら、
そうそう、うん、
これ結局その競技外でのその五輪暴露合戦みたいになっても
う
たらね、
うん、まあそうですよね、
足の引っ張り合いとかなりかねないでしょ。そうなったら一番スポーツマンシップに戻る行為でしょ、
うん、そうそう、でこれで負けたらどうしようとかね、なんか言われるみたいな、
言われたらどうしよう、あのこと言われたらどうしようとか言ったら、うん、このトースポにチクったスポーツ選手がまたおるわけですよ見とるわけですよ、この柱の陰から、あの
随所でね。
そうそうそう。家政婦はみたいな、あの石原悦子みたいな感じでね。で、見とるわけやから、うん、っていうことが起こりかねないし。
うん、
で、ね、週刊新潮、これ2週連続で、この瀬戸選手の不貞のことを書いてて、
は
い、で、まあ、1回目の記事で問題になった、その女性、以外の女性のまた告白も載ってて、
うん、
で、見出しがね、うん、瀬戸大也が溺れたメドレー不倫って、うん、メドレーの選手ですよね。
はい。
あ、
でね、2人ぐらいかな、でもその言うてはんのが、
うん、
1回目にで記事が出た時以外のあと2人ぐらいまた出てるんですけど、
は
あ、メドレーってあれ4種目でしょ、メドレーは。
はい、
そうでしたっけ、
ああ、バタフライ、
うん、
平泳ぎ、背泳ぎ、自由形でしょ、
はい、
少なくとも4人いないと、
うん、まあまあ厳密にはね、
厳密に言うとね、
はい、
うん、やし、うん、なんか メドレーっていう、うまいみたいやけど、
うん、
なんかイメージですよね、それも。イメージ
持たせようと。イメージ戦略。
いっぱいいるみたいな。
いっぱいいるみたいな、うん、メドレーって4種目で、うん、どっちかというと自分が泳ぎ方変えるから、
うん、
なんか、っていう意味でいくと、
戦う相手ではないと。
うん、その肩を変えていくっていう意味でいくと、うんうん、まあ、セックス自体普通メドレーちゃうかなみたいなね。
それまた、明日幼稚園行くの大変です。
はい、やめときましょう。この辺にしときましょう。はい。瀬戸さんの弁護はこの辺にしまして、
はいはい、
来週ですね。
はい。
はい、
ゲストが、
はい、
登場してくれます。で、
はい、
二人、違う形で、はい、スタジオ出演のゲストと、うん、そして電話出演のゲストがいらっしゃいまして、
はい、
スタジオ出演のゲストがなんと吉本新喜劇の秋さん、
はい、いいですね、
水玉烈風隊の秋さん、
はい、いいよっていう人ですね。
そう、今ね、はい、日本にはいいよが足りないんですよ。いいよで済ませれんのにっていう ね記事ばっかりじゃないですか。もうそんな言い合わんと争わんと、
うんうん、
いいよってお互い言っとこうよっていう、うん、そう
そ
う、
オリンピック出ていいよ
オリンピック出ていいよと、うんうん、メドレーでいいよと、うんうんうん、っていうことでいいと思うんですけど、
はい、
それが足りないっていう部分でちょっと秋さんの今までの芸人人生を振り返ってみようかなということで、はい、香川照江先生とウィズ香川照江で二丁目劇場時代からそして東京時代、
はい、
でまた新喜劇時代というような形で、
はい、
で今日ね、佐山さんに、あ、来週秋さんが、新喜劇の秋さんが来てくれることになったわという話をしたら、佐山さん若いじゃないですか、
うん、
浅香昭恵さんですかって。僕が浅香昭恵さんのことを秋って呼んでたらすごいでしょ。秋さんって呼んでたら。かなり親密でしょ。
秋江のみならずね。
昭恵さんやったらまだしも。
わかるけど。
うん。秋さんって、うん。いや、ほんで、いや、全然ほんますれ違いのなんていうの、うん、アンジャッシュのコントみたいになってて。ああ。秋さんと、飲みたりする仲やねん、みたいなこと言ってて、アキさんとそうなんですかみたいなって。行かないでしょ。浅香昭恵さんとそこまで親密に。
アンジャッシュ繋がりました
ね。あ、今ちゃんと話がね。
リンクしました。
リンクしたところで。で、もう一方は電話出演で、はいはい、また再び登場ということで、ネギっ子のなおちゃんが。
はい。いいですね。
まだ電話出演で、もうレギュラーですね。
ね、
うん、もはやレギュラー出演ということで。で、こうやって、今度新曲出されるんですよ。ソロで。
ソロで。
はい、うん。ギフトソングスという、はい、CD を、ミニアルバムを出されるんですけれども、はい、関西でのプロモーションはこの番組を選んでくださるという。
お
嬉しいじゃないですか。はい、ね、その気持ちが。で、ネギっ子のなおちゃんは電話出演ということで、アキさんとなおさん。またなんか勘違いする人いたら、ネギっ子の、ネギっ子のナオちゃん。
ナオさん。
はい、はい、ね。ですよ。
なんか、アキちゃんとナオちゃんが行くみたいな。
吉本新喜劇の水玉烈風隊の、はい、ケンさんの相方のアキさん。
はい。
で、ネギっ子のナオちゃん。
はい。
ですよ。
はい。
はいはい。お間違いのないように。で、変アットマーク kbs.kyo と、変アットマーク kbs.kyo とまで、お二人への、メールでね、質問等をお送りいただけましたら、取り上げたいなと思うんですけれども、京都 B 級裁判所、京都 B 級裁判所、こちらのコーナーは、新聞の三面記事を賑わすような B 級事件の真相を邪推する、ずんどこな事件を邪推すると、真相ですね。っていうコーナーになるわけですけれども、
はい、
全然 B 級事件じゃないんですけれども、
はい、
今週私が気になったのは、この1週間ね、
はいはい、
石原さとみさんが、
はい。
ご結婚なさいまして、
はい。
一般人男性。
はい。
ね。もう、井上公造さんが危機として喋ってましたよ。石原さとみさんはですね、っていうね。
それやりたいだけでしょ。そう、モノマネやりたいだけなんです。
モノマネやりたいだけじゃないです。
違うんですか。
じゃあ、このコーナーだと公造さん風に。はい、石原さとみ結婚。あ、もうちょっとやりにくいんで、やめてください、はいはい。日刊スポーツの記事、ちょっと気になったのが、
はい、
石原さとみ結婚、はい、歴史人物語るテレワーク姿に惚れたということで、
はい、
女優石原さとみさん、33歳になるんですね、
はい。
同世代の会社員男性と結婚することが、はい、10月1日分かったということで、うん、男性は普通の会社員。
っていうところがみんな引っ張られてますね、
う
ん
うん、普通っていうのがね、
普通の会社員が
っていうことはもしかしたら自分がみたいな、
ね、って思うの
っていうふうに思ってる人も、
構造さんも言ってました、
うん、いやいや構造さんはどうかわからない
石原さとみさんのでも普通の会社員結構本当に普通なんですかねっていう
普通って何、
うん、そこが、はい、
まあ普通の定義は人それぞれなんで、うんうん、この気になったのが、この見出しのね、歴史人物語るテレワーク姿に惚れたという部分で、
うん、はい、
長期化するコロナ禍が二人の愛を深めた側面もあったようだ。所属事務所によると、石原が相手の男性のテレワーク姿を隣で見ていた際、
うん、
後輩への教え方がすごく丁寧で、歴史上の人物や経営者など、自分が感銘を受けた人の言葉を交えながら、相手が楽しく仕事ができるように指導していたといい、その様子がとても新鮮に映ったという。
あ、
うん、でまたこの数ヶ月辛い出来事がいくつも起きる中、男性がネガティブになりがちな石原の気持ちを踏ん張らせ、これからどうしようかと一緒に考え前に進ませてくれたと、うん、その講談は、
はい、それはもうよくわかりますね、うん、
ですけど、このテレワーク姿がかっこいいという部分が、
うん、はい、
後輩への教え方が丁寧で、うんうん、歴史上の人物を
例えば誰なん
や、え、
例えば誰なん
や、ね、例えば誰なんですか ね、 ね、歴史上の人物、ね、
どうなんですかね、そのサントリーのサジさんですかね、やってみなはれみたいな、
あ、歴史上の人物ってそういうこと、
いや、経営者、かなり現代史、経営者とかいてはったから、
あ、人物、あ、経営者の部分はね、
はいはい、
うん、そういうことかもしれないし、
うん、そういう 精神でやってみたいな感じで。
でも今の33歳とか、佐治さんがとか、松下幸之助はとか、幸之助さんはとか言わないのかな。
うん、だろうね。
どうなんでしょうね。
難しいよね。
うん。うん、で、歴史上のね、これはもう一般論に戻しますよ。
はい、
この、具体的な事象については私は預かり知らないんで。
はい、
うん、一般論に戻すと、うん、歴史上の人物をこう引き合いに出すっていうのは、
はい、
いかがなものかっていう思わないですか？そういう、そういうこと、そういうの好きな人多いじゃないですか。一時期 SNS で、
うんうん、
武将占いみたいな流行ってたでしょ？
ああ。
あなたが武将だとすればみたいな。
なんかあったような気しますね。う
ん、で、みんな、自分は信長や秀吉や、みたいなことを言ってる人いましたよ。
うんうんうんうん、
いましたけど、うん、人生って自分が武将じゃないって気づいてからがスタートじゃないですか。そうですか。あ、俺はもう武将じゃないっていう。
兵卒。
うん。で、気づいてからがどう生きていくか。
うん、
やっぱ若い頃は自分が武将になるんだみたいに思ってても、
あ、
はい、
なるほどね、
俺武将ちゃうやんって、ね。どうなんですかね。そう、でも歴史上の人物で、うん、っていうことは武将とかでしょ、きっと。
そうですね。ですね、武将とか、まあ、うん、いろんな。
うん、
ね、ね、
その日本史なのか、世界史なのか。
世界史かな。だろう。ショーピピンはね、みたいな。
ショーピピンの名言分かんない。
ショーピピンと。いやでも、どういう、うん、この辺が、だから、
ね、
よくね、プレジデントっていう雑誌が、ね、はいはい、昔、いつも表紙が武将やったでしょ。
ああ、そうでした
っけ。武将やった気がするんですよ。はい、うちの親父がよう読んでたプレジデント。プレジデントはプレジデントになれない人が読むんですよ。これは僕の偏見ですよ、あくまで。僕の
偏見ですけど。もうちょっと偏見だな。
いや、だから僕の知る、僕の親父を見てそう思いました。
今読みながらラジオ聞いてる人も投げつけましたし。
プレジデント。いや、だから、それはうちの親父だけです。親父に限定します。うん、プレジデントやないのにプレジデントを読んで、よう武将の表紙なんですよ。
なるほどね。
武将は、どうなのかなっていうのが。
あと、江戸時代の名君とかね、そういう人が上がるんでしょうね。
で、どの文脈でそれ出すの？今まである？その武将を例えに人に話したこと、今までありますか？
ないですね。
なかなかないですかね。まあ、でもまあ、でも、泣くまで待とう、みたいな感じで行きましょうかね、みたいなことを言うかもしれない。
それはね、
相談されて、今回は泣くまで待とう、ホトトギスで。
まあ、武将の言葉とちゃうけどね。
えらい消極的やな。
殺してしまえばないでしょ
う。泣かぬなら殺してしまえば。それはダメでしょ。そんなことを相談者に、殺してしまえ、ホトトギスって言ったら。
それはないからね。うん、あとは何やろ、人は石垣とかそういうの言うんですかね。それも今の時代に合わないしね。
どういうことを言うたのかなっていう、
うん、
あ、ほんでね、今の KBS 京都のこの番組ガイド10月からのが出てるんですけど、でこの中で、はい、吉本ばっかりやわ見てたら、表が、ネイビーズアフロと、
はい、
ラニーノーズと、で大崎会長と、
はい、
ビリギャルの坪田信孝さんという方がラブユー京都で番組やってて、それがまあ大きく載ってるんですけど、
はい、
この大崎会長吉本のね、
はい、
坪田さんが強調で出してる、
うん、
本があって、新書で、吉本興業の約束かな、
うん、
があって、また皆さん読んでください、面白いんで内容が。はい、その中で、この今坪田さんという人がブレーンなんですよ。
はい、
大崎会長の。
そうなんですね。うん、
ほんで、大崎会長を表して、大崎さんは、信長と、
うん、
秀吉と家康を3で足して割らない人だと、うん、いうふうに表してたんだけれども、
はい、
本は面白かったんですけど、はい、そこはちょっと引っかかって、
はい、
こう3で足して割らんかったら、うん、もう全然違う人になるんですよね、
は
い、人間って、うん、それなんで思ったかというと、
うん、
僕はいつもこの例を出すんですけど、怒りという日本映画がございまして、はい、渡辺謙さんとか宮崎あおいさんとかが出てた、
はい、
映画なんですけども、それはある事件が起こりました、はい、で、まあ、殺人事件なんですけれども、
はいはい、
でそれで、
うん、
もしかしたら、
うん、
この事件の犯人は、はい、私のそばにいるこの人なんじゃないかと思う話が、
はい、
3箇所で同時並行に進行していくという話で、それは一人は綾野剛さん、
うん、
綾野剛さんは、うん、妻夫木さんが彼氏の、まあ、ゲイなんですよね、
うん、
で妻夫木さんがもしかして彼氏の綾野剛が あの事件の犯人じゃなかろうかと思って、はい、で、あと2人は松山健一さん、で松山健一さんも謎めいた男で、うん、これは宮崎あおいさんが彼女で、そのお父さんが渡辺健さんなんですけども、うん、もしかして娘の彼氏の松山健一が犯人じゃなかろうかと、うん、思って、
はい、
でもう一人は、うん、あの広瀬すずさんとちょっとまあ交流を持つことになる森山未来さん、
あ、
うん、でその時も広瀬すずさんとかがあれ、うん、もしかしてこの事件の犯人は、
はいはい、
うん、森山未来さんなんじゃなかろうかと思うんですよ、
うん、
でその話をちゃんと、うんうん、まあストーリーをね貫徹するためには、うん、3人に似とかないとダメなんですよ、
あ、
指名手配の写真、でその映画の中ではその指名手配の写真が出てくるんですけども、はい、CG で作ったんでしょうな、うん、3人に似せようとした結果、うん、誰にも似てないんですよ、うん、CG で作って、だから3で出したら、うん、えらいことなるっていうのは僕その時思ったんですよ、うん、3で出して割らんかったら、
いやそれ割ってるやん
か、まあ、割ってるわ、それ割ってるわ、ごめんごめん、そうやってアシュラマンみたいな割らんかった、ごめん、それは君正しい、今の水の差し方正しい、3で、まあ、3で割っても、3で割ってもわけわからんかったんですよ。誰かわからん人になってて、ちょっと、似て、え、これで疑うほどは似てないぞみたいな顔になっちゃってたんですよ。だから、あの、坪田さんがその本でおっしゃってる、うん、信長と秀吉と、
うん、
うん、家康足してしまって、
うん、
それ終わらないパターンやから、うん、どうかなっていう。だからそういうこと言ってたんじゃないかな、あの、君は、信長と秀吉と家康をみたいなことをね、うんうん、言ってたとしたらね、
うん
うんうん、何が何だかわかんなくなるし。でこれね、まあ、嫉妬と言われたら、
うん、
嫉妬かもしれないですけど、
はい、うん、
石原さとみさんを意識して喋ってるよね、テレワーク中、
あ、
うん、きっと、
うん、
その
まあ、でもテレワーク中に石原さとみさんがそれを見てるっていうことは、うん、もうその時点でまあまあそれなりの関係になってるわけじゃないですか、
まあ同棲してるか、そう、仕事を見せるわけやから、う
ん、いやしかもテレワークなわけですから、
行き来はしてた
よね、行き来してて部屋にいるわけでしょ、う
ん、はい、うん、だからまあもっと他にも見るべきところがあったんでしょうね、その方にはね、
うん、見るべきところ、
いやいやいや、もうすでにそれは結婚を決めた理由であって、付き合うまで、
うんうんうん、
そこまでに、
まあそれはね、うんうん、
たどり着くまでの方が大変
ですか、我々はあの石原さとみさんにテレワークしてるところ見せられないから、ね、
そうですよ、そうなんですよ、うん、
あ、そうかそうか、だからそこをまずもっと違うハードルを乗り越えて、
うん、
たどり着いてやっとテレワークを見せれる立場
になって、そうそうそうそうそう、
うん、いや僕もね、だから妻と一緒に事務所やってるでしょ、うん、
はい、
うん、散々仕事の見せてますけど、うん、
はい、
そんなんないな、
共感得られない、
共感得られないかどうか分かんないですけど、でもこういうのはでもね、うん、あるんですよ、男性はね、リスナー分かってもらえると思いますけど、うん、その場にいる実は男性に喋ってるようで女性に聞かせてるみたいなことってあるじゃないですか、
うん、
あの恥ずかしい話なんですけど、うん、
はい、
あのこの番組のディレクターのね、佐山さんがもうね、ずいぶん前になりますけど、あのその当時勤めてはった制作会社をまあ辞めようと思ってるみたいな相談を、私が2人であの祇園のねラウンジに飲みに行ってたことがあって、はい、でその時にスミシュランの後かな、なんかでちょっとまたまだ飲みに行こうか言って行ってて、でそのいう相談されたんですよ、何年か前の年末やったかな、
うん、
された時に、でいやもしかしたら担当変わっちゃうかもしれませんとか言われて、はい、で僕としてはあ、せっかくねあの長いことやってて、うん、ね、あのいろいろちゃんとこっちの思ってることを先取りしてくれるから助かってんのにっていうのがあって、うん、困るなって思ったんやけど、
はい、
まあ、そのラウンジに、うん、まあ、女性もいらっしゃるじゃないですかやっぱその女性を意識して、うんうん、やっぱあの佐山さん若いんやからやりたいことやった方がええよ俺のことなんて一切気にせんでええから、うん、このうちの番組のこと一切気にせんでええから、そんなんでなんかあの君のやりたいこと、うん、それを諦めるとかそれは絶対せんといて、
うん、
やりたいことやってで言いましたもんね、うんうん、
まあそういうことで
そういうことは、うん、ほんでかといって何の効果もないわけよ、
うん
うんうん、それをしたところでね、
うんうん
うんうん、営業メールが来るぐらいのもので、そういう LINE が来るぐらいのもんでね、そういうね。なんですけど、やっぱり、場合によってはそういう、そういうの多いでしょ。ね、後輩を、なんか、に言ってる体でっていう、
うん。
うん。
一番見せやすいんかもしれないですね。そう、上司との関係じゃなくて、こう、後輩に言ってるっていうのはやっぱり。
そうそうそうそう、
ね。かっこいいとこがありますよね。
でも僕はかっこ悪かったね、それが。めちゃくちゃかっこ悪かったっていうのが。
うん。
うん、 だからそれをかっこよく見せるってなかなか技いるよ、技量が。僕その辺が見えてたと思うね、その辺の、あ、この人カッコつけてるっていう。おそらくね、うん。まあでもいいんじゃないですか。
うん、
ね、はい、うん。と思うんですけれども。一曲いきましょうか。あ、ね、で、無事、佐山さんもずっとこの番組をもうね、担当していただいて、はい、平和に続いております。はい。というわけで、一曲、佐山さんの選曲になります。なんと、今日はあれですよ。あの、氷室京介さん。
はい。
還暦らしいですよ。氷室京介さんが還暦って聞くと、うん、ちょっと僕ら高校生の頃とかね、うん、中学生ぐらいか、
はい、まあ、僕らちょっと遅れてますよ、そうですね、
遅れてるけど同級生がバンドで文化祭とかでボーイとかやっとったでしょ、
うん、そう、そういうことになる。
だからそれは自分らリアルタイムで聞いてへんのボーイをなんかようやっとったわみんな、
はい、
うん、
そうですね、
うん、だからその氷室京介さんが還暦、
還暦か、
いやびっくりするよ。ほんでそれね、今度来週ゲストに来られるアキさん、水溜りレッドタイプ、うん、50ですよ、アキさん50で、
はい、
で、あの TKO の木本さんとかも50ですよ、
はい、
僕ら高校生の時見てて、
うん、
TKO とか水溜りレッドタイプ言うたら、
そうですね、
まあもう僕らがまあおっさんやからそうやけど、
ね、
でもそのあの辺の若かった人らが、うんうん、ずっと木本さんとかって、うん、爆笑ブーイングとかで22、23ぐらいのイメージで、
うんうん、そうですね、その爆笑ブーイングものすごく見てましたね
あるでしょ、
はい、
途中でなんか終わるやつですか、あの、
あ、そうそうそう、手上げたら終わるんで、
はい、そうですそうです、
はっちゃんねですね、
はっちゃんね、あの牧野恵美さんと春香陽子さんが司会で、
はい、
いや、そら俺らも年になるわなという話なんですけども氷室京介さん、キスミー、隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年10月7日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。